詩編の54編ですね、ここのところは、この前書きに書いてあるようにどんな状況かっていうのが少し、ヒントになるような書き方をしてあるわけです。で、これはサウルがダビデを殺そうとして、アレノを付け狙っていた時、その時に自婦人が来て、サウルがダビデの居場所が分からなかった時ですね、貴婦人が来て、ダビデは我々のところに今隠れてると、告げ口をしたというところです。そういう非常に殺されそうになっているという、そういう状況がこの一節でですね、そういう背景のもとで、作られたという、想定というかですね、そうなっているわけです。前の形式でもそうとは限らないわけですけれども、そういうふうにいずれの人もですね、この短い詩で言おうとしていることは、殺されそうなというぐらい大変な状況の中だから、こういう詩は実際に長いキリスト教の歴史では信仰を持っているだけで捕らえられて殺されるというようなことがですね、いくらでもあったわけですね、昔は。百何十年か前までの江戸時代では、実際にキリスト教を信じるということは、国家全体が総力を挙げてキリスト教を排斥しようとしたぐらい、その悪いこととされたわけです。ですから、そういう意味でですね、信じているだけで命が危ないというようなことは、いろんな国々でも同じようにあったわけです。ですから、今の私たちは、この60、特にですね、戦後60数年間というものはないんですけど、戦前でもですね、天皇よりもキリストが偉い上だと言ったら、それだけで職業はたちまち断たれたと、ひどい殴り蹴りも受けたわけです。それほどですね、このそういう真理を理解しない人たちによって非常にひどい目に遭わされるということは、いつの時代でも全世界的に、ずっとあったわけです。だから、今私たちはそういうことないから、こういう詩を見てもですね、それほどこうすぐにすんなり入ってきにくいというところがありますが、こういう詩編というのは人間が最も極限状態に置かれた時に、ますますその光が出てくると。聖書というのはそういう本なんですね。あるいはのんびりしている時にはわからないと、非常に追い詰められた時には、ますます分かってくるという、そういう本なんですね。例えばですね、そういう迫害の時代にスポーツやることはまるっきり意味がなくなりますね。演劇だとか何だいうことは全部そんなものはなくなるわけです。例えばですね、刑務所に連れられて放り込まれたと、昔の時代にですね、そういう時にスポーツどうこうなんて考えられないことです。そういうふうに現代も国家的に挙げてオリンピックの誘致とか何とかいうことを言ってますけども、そういう非常にこの今大げさに騒いでる問題もですね、実際に人間本当に追い詰められた時は何にもならないと。だけど、そういう時にですね、こういうことはますます非常にこう浮かび上がってくるということなんですね。だから、そういった背景を私たちも知った上でですね、読む必要がある。だから、この最初の序文というのも、少しでもこういう詩が分かるためにですね、そういうヒントとなるように書かれてあるということです。だから、そういうその非常に厳しい時代で書かれたということを忘れてですね、現代ののんびりした詩を読むようなですね、国語の教科書とかに出てくるような、そういうのを読むような気持ちでしたので、全くわからないということです。私たちも少しでもそういう、少しでも思い浮かべて、大変な状況の中にですね、置かれているということを思い浮かべて、この詩を読むということなんですね。この詩を現代の我々に引っ張っていくんじゃなくて、私たちがこの詩の置かれた状況へと少しなりとも戻っていくというわけです。だから、この最初にですね、救ってくださいと、あなたの皆によって救ってくださいと、そういう言葉が出ているわけです。で、あなた、ここでこの2行目でですね、力強い御業ってありますが、これは原文は力という言葉なんですね。ですから、英語訳では全部これ力、マイトとかパワーになっています。あなたの力によって私を、この前から言ってますように、この旧約聖書は平行法ということで、1行目と2行目っていうのはほとんどよく似た言葉をですね、畳みかけるように言って内容を浮かび上がらせする、あるいは強調するということです。ですから、この3節の場合もですね、 1行目と2行目はほとんどほぼ同じことを言ってるわけです。あなたの皆によって、皆っていうのは神様自身の本質ですから、神様は万能の力ある存在ですね。この皆というのを力に変えたわけです。あなたのっていうのが原文であるわけですけど、あなたの力によって私を今度裁いてくださいっていうのがありますね。ここと救うということはまるっきり日本語では違うわけです。でもここの場合にはですね、正しくですね、立証してくださいと、あなたの真理によって私たちも自分のですね、正しさを明らかにしてくださいと、悪が襲いかかってきますけど、私が悪いからそうしているんではないというわけですね。でこの裁きはそういう意味でですね、正しさを立証して救ってくださいという意味だから、ここの文脈ではほぼですね、救ってくださいというのと同じ意味になるということなんです。そういう意味でこの1行目と2行目がほぼ同じことを言っているということなんですね。でも、まあ、そういうようなことは何もこういう説明なしに読むと、裁いてくださいなんて言ってどういうことなのかと、どんな人でも裁かれた、新約聖書的に言ったら裁かれたみんな罪で滅ぼされてしまうじゃないかと思うから、まあ、分からなくなるんですけども、あなたの力によって私を正しく評価してくださいと、まあ、そういうことなんです。それで救ってくださいということになるわけです。これはまあ英語訳でほとんどですね、サバイト、サバコっていうジャッジという言葉でなくて、ビンディケイトっていう英語を使っているんですね。ビンディケイト、サバコはジャッジということなんですが、ビンディケイトっていうのはですね、その正しさを立証するという意味なんですね。だからその悪が迫ってくるのは、さっき言いましたように、私が悪いからされてるんじゃなくて、私はあなたのあくまでついている正しいのですけれども、悪の方が一方的にその襲ってくるんだと、そういう意味で正しさを立証した上でですね、あなたがその私はあなたについているんだから、神様を助けてくださいと、そういう意味なんです。ですから、この誰でもですね、追い詰められた状況にあったらですね、あなたの力によって救ってください、あなたの皆によって私を助けてくださいと、まあ、そういうふうにですね、もう単純率直に救ってください、あなたの力だと、そう言わざるを得ないわけで、ここではそういう、まずその言葉からこういうふうに始まっているということなんですね。でその後もですね、今度は救ってください、ここに次にはですね、聞いてください、祈りを聞いてくださいという、やはり切実な願いが出てくるわけです。でこの 4節も1行目と2行目はほぼ同じことになっているのが分かります。祈りを聞いてください、この口で言う願いに耳を傾けてくださいというのですね、これもほぼ同じ平行法ということで、同じような意味をここで言っているわけですね。まあ、こういう時必死で私たちもですね、追い詰められた、なんか非常に切迫した事情がある時には、こういうふうに同じようにやはり私たちも言うわけですよね。どうかこの祈りを聞いてください、どうかこの願い耳を傾けくださいと、まあ、そういうふうに、まあ、祈らずにおられない。ですからこの詩が、まあ、ダビデというのは今から3000年も前ですけども、3000年経ってもこういう神様への気持ちは変わらず私たちにそのまま伝わってくるわけですね。私たちの本当の追い詰められた気持ちは神様だけを分かってくださるということでですね、どんなに人間が信仰を持ってもですね、その苦しい状況に置かれた当事者のことは本当になかなか分からない。まあ、聖霊が非常に豊かに与えられればですね、聖霊は全てのことを教えるということですので、相手の人の苦しみも霊的に非常に深く分かるということがあると思いますけども、私たちも非常に深くまではなかなか与えられないところがありますので、そういうことはよく分からないわけです。でもこの詩を作った人もですね、誰かにこれを必死で言うてるんじゃなくて神様に言ってるということなんですね。ですから神様を知らない人にとっては、こういう人に切実な気持ち、追い詰められた気持ちを持っていく場所はないわけですね。 本当に困って苦しんでるんだ、そんなことを人間に繰り返して言ったら相手の人も嫌になってくるだろうと思います。もういいわ、そんなこと聞きたくないということでですね、神様だけがどんなに繰り返し言っても、嫌がらないで聞いてくださるということですね。で、まずこういうふうに作ってくださいと言った後で、この人が置かれている状況を書いてあるということですね。この五節のところですね。それは、違法の者が私に逆らって立って、暴虐の者が命を狙っておるという、ここでそういうふうに最初に言ったように、この命を狙われるような危険という、我々は今の日本ではそういうことはないけど、こんなこと大げさなようなけど、さっき言いましたように長い歴史の中ではこういうことはもうたくさんあったわけですね。で、実際に命が奪われてしまったクリスト者もたくさんおるわけです。そういうように本当に生きるか死ぬかっていう中で作られたということです。だから、のんびり生きている我々一般の人間にはなかなかピンとこない。これは当たり前といえば当たり前ですよね。例えば、がんで死ぬ、あと1ヶ月で死ぬんだと。確実に死ぬという人の切迫した気持ちはですね、若い健康な人はまずわからないと思いますね。20代の非常に元気いっぱいでスポーツやってるとかいう人には、もうあと1ヶ月で死ぬんだっていうふうな、切実な気持ちは本当にわからないと思います。そういうことで、この死は非常に追い詰められたときに、今一層私たちに近づいてくるだろうと思います。で、彼らは自分の前に神を置こうとしない。前に神様を置くっていう表現、今のクリスチャンはあまりしないかと思いますが、自分の前に何を置いてる、何をいつも見つめてるかということで、自分の前に普通はですね、相手の人間をやっつけるとかですね、相手の人間の上に行くとか、人間ばかり見てると、そういうことでですね、自分の前にいつも別の人間を置いてるんですよね。そして、その人間を利用して地位とか金とか名声とか何かを得ようとする、あるいは自分の前に自分の名声を置いてると、そういういつもそれを見てるということもあるということです。いずれにしてもですね、人間は自分の前に何を置いてるんだろうかということを考えたら、小さな子供は自分の前には、例えば小さな家だったらいつもお母さんがおればお母さんということになると思うんですね。お母さんがおらなくなったら泣き出すと、いつも母親を目の前に置くという感じが強いだろうと思います。で、元気になると親しい友達ができたりすると、その友達がいつも目の前に置いているということになるしですね、あるいはそこで非常にいじめをする人が残った場合には、そのいじめをする人がいつも目の前にあって仕方がないと。で、その人がおったらいけないと、学校も行けない、仕事も行けないというぐらいにですね、どっちにしても人間というのがいつも目の前にある。そういう中で、この悪事を働く人も当然自分の前に神を置かないでですね、相手の敵対する人物、この死を作った人ですね、そういう人間を置いていると、あるいはいつも自分の考えをそこに目の前に置いているということです。で、私たちは神様を信じるようになってから初めて、自分の前に神様を置いておるということが言えると思うんですね。イエスも言われたけど、私に従ってきなさいということで、私たちはいつもイエス様を前に置いているということなんですね。いつの間にかこれも油断しておったら、いつの間にかこう自分の人間的な考えをいつも前に置いたり、感情を置いてしまったり、そしてまた別の人間を前に置いてしまったりするということで、自分の前に神を置こうとしないというのは他人事でなくて、私たちもすっかりとそうなる。ペテロがですね、割礼をしたり しない者、異邦人に対してですね、汚れていると言ってはいけないという幻、夢や啓示を受けたのに、後になってから割礼をしていない異邦人と食事を一緒にしないと汚れると。そういうふうに、あれだけ聖霊も受けて、復活のイエスを目の前に置いたはずの人がですね、いつの間にか、このユダヤ人からクリストスになった指導者たち、ユダヤ人キリスト者の言説、主張を目の前に置いてしまった 非常にこのある時に聖霊を受けてもですね、油断をしてたらそういう人間的なものがいつの間にか目の前に立ち上がらかっていくということなんですね。そういうふうにこの私たちも聖書っていう本以外のものはみんなどんな本でも大体人間を目の前に置いてるはずですね。神様なんか目の前に置いていないわけです。小説みたいなものみんなその人間のやったことばっかり事細かく想像して書き上げているわけですね。今は選挙ということで民主党が大勝したからニュースでも何でもですね、民主党はこれからどうするのかと、そういった場合でもいつも人間が目の前にあるというわけですね。買ったものはそういう自分たちの人間的勢力がいつも目の前にあるし、自分がこれからどんな役職を与えられるかと、負けた方が今度こそは勝ってやろうとか、これがどうなるんだろう、自分はどうなるんだろうかとか、そういうふうに何事が起こってもですね、ニュースはニュースでそういうことばかり、人間ばっかりを目の前に置いているという、そんなふうに私たちの取り巻く世界は至るところでこの神を前に置いているということは考えられたことはないはずですと思うんですね。それで、ここでこういうことが出てくるんです。それがいろんな悪の元になっているというわけです。そういう状況の中でこの人の経験は、神こそは私を助け、魂を支えてくださると、これも平行法ですね。助けてくださる、魂を支えてくださるという、よろめこうとしても支えてくださるということです。そういう危機的な状況であるので、次にはですね、非常に激しいこともあります。どうかその私を陥れようとする者に災い報いて、彼らを絶やしてくださいと。これは3000年も前だから、自然な気持ちだったと思うんですね。昔は敵はそのまま神様の敵と、自分は本当に神様に従っている、その自分をですね殺そうとしているのはですね、まさに神様の敵だということになったわけですね。ですからこういう自然な気持ちだったと思います。こういうことは戦争なんかになったらですね、相手の町に爆撃をするということは、その人はみんな死んでも構わないということです。現代においてもですね、いざ戦争となればですね、相手の町を全部根絶やしにすると、空襲なんてもそういうことですね。最初真珠湾でですね、アメリカのああいった艦隊に爆撃を、空爆を加えた、そこに船に乗ってる人全部死んでもいいと、殺すということが目的だった。そういうことで、現代においても戦争ということは、そこにおる人は誰であろうとみんな死んだらいいという、そういうことが今でもたくさん行われているわけです。これは3000年も前の話だけれども、やはり、こういうふうなことはですね、そのまま出てきておるわけです。この点では旧約聖書はですね、本来の人間の感情がこうして出てきているんですけども、ただこの人が本当に神様に真剣に、結びついておる、その神様に結びついたものをこのように滅ぼそうとするからですね、こういうふうに神様、どうかそういう人を滅ぼしてくださいということに、そういう祈りをしているわけです。それで新約聖書ではそのような人に対しても祈れというように変わったですよね。耐えしてくださいというのを、その人たちに宿る悪の霊、汚れた霊を追い出して耐えしてくださいというように変わっていったわけです。こういうことがあるから旧約聖書の信を読まないという人もおったりしますけれども、それは大きな損失になるわけですね。例えば旧約聖書復活のことを書いてないから、復活の旧約聖書を読まないということと同じですよね。よりそういうふうに霊的になっていく段階です。そこでこういうふうにして、次はですね、8と9はそういう中から救い出されたという事実なんですね。この新共同訳ではですね、最後、死は苦難から常に救い出してくださるようにっていう、くださいますっていうことになっていますが、これは元の形は作ってくださったということなんです。これはもう責任訳でも口語訳でもみんなそうです。大体外国語の訳もそうです。救ってくださいますと、救ってくださったとということですね。後の方もそうです。私すべての悩み苦しみから救ってくださりですね、そして私の目に 敵の敗北を見させられたからです。見させられたと。私の目が敵を支配した。敵に敗北を見たと。まあ、ここはちょっとこの最後の行はいろいろに理解できるんですね。で、要するにこの最後のところでですね、そういう危機的な状況から確かに救われたと。だから感謝をして、生贄を感謝の印として捧げますと。そしてその最初の皆と対応しているわけですね。皆によって救ってくださいと本当に祈ったら、確かに皆によって力によって救われたから、あなたの皆に感謝をしますと。まあ、こう言っても、あなた、神様ご自身と同じように今言われているのがよくわかるわけですね。で、そういう経験をして、確かに、常に、あるいはあらゆる全ての苦しみ、困難から救い出してくださる。この訳では常になっていますが、すべての困難、悩みというにも取れるわけです。まあ、そういうことでですね、で私の目が敵を支配するっていう、まあ、この言い方はちょっと分かりにくいから、さっき公約ではですね、私の目に敵の敗北を見させてくださったからですとあります。で、これはですね、目というものはその人の心の象徴ですから、例えば非常に権力のある人はですね、上目遣いで人を使うと。目であっち行けって言ったら、目にらんだら言った通りするというようなことがありますね。まあ、そういうふうにその目でですね、人を使うという言葉があります。で、この目によってですね、支配されると。それがその人相手によって支配されているときには、目によっても支配される。それ逆になるというわけですね。私の目に、私に救いが与えられ、神の力が与えられたからですね、敵の力があってもですね、それに屈しないと。まあ、そういうふうに動じなくなると。まあ、そういう目というのは心と結びついて、私の心が敵を支配する。敵がどのように起こってきてもですね、動じなくなる。まあ、そういった意味のを取れるわけですね。いずれにしても救いを与えてくださったという、まあ、そういう経験が実際にあったということなんです。まあ、そういうふうに、私たちも非常に困難なことがあって、なかなか、こういうふうに叫んでも叫んでも、実際にこの正しく自分をですね、神様はどうも正しく評価してくださらないと、悪いものと同じにしているようだと。まあ、ヨブもそういう気持ちになったんですね。自分を精いっぱい正しくしたのに、何か非常に悪い罪を犯したと同じようにされていると。どうか私を正しく裁いて正しく救ってくださいと、まあ、そういう気持ちだったんですけども、我々もどんなに言っても叫んでも何か事態は少しも変わらないということがあってもですね、それでもなおこのように、祈りと叫びを続けていくならば、こういうように、助けてくださると。で、実際にこのように、これと同じように、まあ、歩むことができるというわけですね。そういうことで、この詩は非常にはっきりとしたテーマなんですね。敵が周りに押し寄せて、来るときにも、単純なこの救いへの叫びと祈りによってですね、そこから救い出されていくという、まあ、そういったことがここにあるわけです。はい、以上です。